猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫しポッドキャスト第424回始まります。今週はですね、例によってとある事情がまだあってバタバタしていて、まあそれも先週からずっと引き続いてなんですが、配信もまた先週中にできなくてですね、月曜日までずれ込んでしまいました。月曜火曜だったかな、配信できたのが。週末編集ができなくて、で、なんとか火曜日に出せたような状況で、一週間ほぼ飛んでしまったようなことになり、申し訳ございませんでした。まあ、とある事情で、先週から今週にかけてバタバタしていたんですが、まあまあ、ほぼほぼ明日でなんとか収束するかなというところで今日、収録をしています。猫好きさんとも調整してなんとか今日収録しようって最初は予定してたんですけれども、ちょっと声の調子とか、まあ喉の調子がいまいちだったなと、ちょっと集中力が戻らなくて、ちょっと収録辛いかなということで、今週はスカイプ収録をスキップさせていただきました。ご了承ください。本編はね、食べ撮りしているものからまた順次流し出しますので、本編は猫好きさんとの収録になります。はい、ということで、今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
ここまでだ。
誰だ。
人暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよう、ガンプラジオ、押してまいる。
ガンプラ行こうよぜ、ガンプラジオ。
欲しいんか？これが欲しいんか？
ごろにゃん。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は猫好きさんからお題をいただいたんですが、
はい、
プルプルナンバーワン選手権の話と、
はい、
いうことで、まあ、あのね、いきなりこのタイトルだけ聞いてると何のこっちゃってなっちゃうんですが、
はい、
まあね、あの暑い時期、
はい、
プルプルの食べ物がどれが美味しいんだろうということで、
はい、いやーそうですね、はい、もうなんかちょうど昨日調子悪かったのもあって、
うん、
もうなんか冷たいもの食べたいと思ってずっといろいろ考えて、
はいはいはい、
でのこのお題になったんですけど、
はい、
いや、そのプルプルで一番最強説は何かっていうことに思いまして、うん、
はい、
何だと思いますか？
プルプルですか？
唐突に。
プルプル、いや、プルプルか、最強って言われると難しいですけどね。
いや、まあそうですよね。その時の気分にもよりますし。
ただ、プルプルだとしたら、やっ
ぱりなんかゼリーっぽいあれですかね。
いやそうですよね、こういう風になんかもう暑い猛暑みたいになったらもうやっぱりゼリーが最強ですよね。
最強ですね。それもなんかな中にあのフルーツが入ってて周りを ゼリーで固めてるみたいなのあるじゃないですか。
いやあれが最強
ね。なんか丸ごとフルーツが入ってたりとか、
はいはいはいはい、
の周りがゼリーで固められてる、
はい、
でね
の美味しいですよね。
っていうのはやっぱ最強ですよねこの時期ね。なんかあの猫好きさんにそのお題いただいた時にいくつか例として、はい、まあ、ゼリーの他にプリンだとかババロアだとか、
はい、
水羊羹とか寒天って、でも寒天はそのまま食べないでしょ、溶かして食べる。まあ、
あ、まあ、うん、なんか、あの、あんみつとかに寒天入ってたりとか。ああ、
そういう意味の寒天ね。
あ、そうですね。
サイコロみたいな、
はい。はい、あ、そうですね。あの、溶かしてない状態ではなく、
うん、
今結構なんか、あの、そのダイエット志向で、
はいはいはい、
うんと、ゼリーとかだとコラーゲンでちょっとカロリーがあったりとかするから、うん、うん、と、その、あ、うんと、はい、テングス、うん、で違う、うん、
で、を使った。テングサでしたっけ。
はい。テングサを使った、その、寒天ゼリー、甘い味をつけた寒天ゼリーとかだと、はい、その、便通も良くなるし、はい、体にもいいっていう感じで、結構コンビニで売ってたりもしてるんですよね。
はい、あ、そういう意味ですね。むしろ、はい、
そうですね。むしろなんかその、なんか、そのあんみつとかより、うん、今は多分そういう甘い味がついた、うん、いろんな味が出て本当に、
あ、なるほど、
なんか、はいはい、コーヒーとか、うん、なんかグレープ味とか、はいはいはい、オレンジ味とか、
あ、いろいろそういう味がついてる、
はいはい、いろんな味があるんですよね。で硬さも食感もそっち側の方がいいっていう方もやっぱいらっしゃって、うん、そう、
なるほど、
どういう感じの柔らかさのやつがガンダルフさん的には好みなのかなと思って。あ、
そういう意味では、
うん、
あんまり硬くない方が好きかな。
ああ、そうですか。
例えて言えば、
はい、
杏仁豆腐っぽい感じ。
え、この、え、私の想像する杏仁豆腐はちょっと硬めですけど。
そうですか。いや、
あれ、
私の想像、私がいつも食べてる安物の杏仁豆腐はなんかプリンぐらいの柔らかさなんです。プルンプルンなんですが。
ああ、いやいや、また、うん、またそれまたプリンもあの硬さがねいろいろあるから、
あるんだけどね。
そうですね、これを話すにあたってちょっと同じ商品を食べとくべきでしたね。
そうか、そうだね。
硬さが全く分かんないですね、そういえば。
全く分かんないよね、そういうのはね。
そうですね。
え、でもプリンって、はい、すいません、私日頃安物のプッチンプリンしか食べたあんまり食べないんで。
ああ。
もうやわやわのプリンしか食べたことない。
あ、プッチンプリンを確かに想像してたらかなりやわめが好
き。やわめでしょ。
いいですね。
本当にプリンプリンでしょ、うんうん、あれ。
はいはいはい、
プルプル、プルプルでしょ。
プルンプルンですね。なんか、私はプリンって言ったらシャトレーゼさんのプリンがめちゃくちゃ好きで、うん、あれだとちょっと固めじゃないですか、気持ち。
焼きプリンほどじゃないけど、
うんうんうん、
少し固めだよね、プッチンプリン
の時はね。ですよね。はい。
あ、なるほどね。
はい。
そういう意味では、私が言ってる杏仁豆腐は、プッチンプリンぐらいのプリン。
プッチンプリン。確かに。その、うん、あの、なんか、日本共通ですよね。あの、うん、みんなが知ってる硬さです。
そうそうそうそう。あの、ノーマルというか、本当にレギュラーな、はい、硬さの杏仁豆腐っぽい。
まあ、確かにな、あの柔らかさだと本当に、あの、飲める感じで美味しいですよね。
半分ね、飲み物に近いぐらいな。
うんうんうんうん、
感じだよね。まあ飲めないけど、うん、まあ、そんなに歯応えがほとんどないと。
うんうん、うん、いや、そっか。
そう。え、猫好きさんが想像された杏仁豆腐って、そのシャトレーゼのプリンよりまだ硬いぐらいな感じ？
あ、いや、シャトレーゼのプリン
ぐらい
に、さらになんかもうちょっとなんかねっとり感が入った感じの。
そんな杏仁豆腐あるんだ。
はい、なんかちょっと重ための感じ。
はいはいはい、
なんか杏仁豆腐が好き きで、杏仁豆腐買うとしたらあんまりあっさりめのっていうより、ちょっとその重ためなやつ買ってた時、まあ最近は買ってないんであれですけど、よく好きで買ってた時は重ためなやつ買ってました、
そうなんですね。そんなに選択肢があるとは思わなかったな、杏仁豆腐って1種類しかないかと思ったんだけど。
あ、いやいやいや、結構入れてるその、なんクリームによって、多分だいぶ変わります、
変わるんだやっぱり。あ、ちょっとじゃあ今度あれかな、食べ比べてみようかな。いろいろ
買って、ぜひぜひ。はい、でなんかゼリーに関しても、私はちょっと固めのやつが好きで、
ああそうなんですか。
はい、雪印さんから出てる、上になんかクリームがもう入った状態のコーヒーゼリーって食べたことありますか？
はい、コーヒーゼリー、あ、コーヒーゼリーはそうですね、はい、
うん、
あの若干クリームが乗ってるような感じのやつですよね、
はい、はい、普通のプッチンプリンコーナーじゃなく、なんかその小売りでしてるその明治、はい、あ、じゃない、いや、雪印さんから出てるやつの硬さがめちゃくちゃベストなんですよね。
あ、じゃあ割と硬めというか、
硬めが好きですね。プルプルでも、
プルプルでも、
うん、
なるほど。
いやねえ、いやどうなんでしょうね。いやいや、でもいや、プルンプルンがいい時もあるんだよな。
そういう意味では、そうかね、これ次は割と歯ごたえ、歯ごたえあり派。
うん、アリ派ですね、うん。
なるほどね。ゼリーといえども。
で、そう、ゼリーといえども。うん、だから、プルプルの話をしようと思った時も、うん、あれですね、忘れちゃった。なんか、餅みたいなやつ。
ババロ、水ようかん。
きなこかかってるやつ。
きなこかかってるやつ、
きなこかってる餅っぽいやつ。
なんだっけ。
くず餅。
あ、くず餅か。
はい。くず餅とか、そういうやっぱちょっと固めのプルプルしたものが、
はいはい、
美味しいなと思って。
なるほど。
うん。
くず餅の硬さはなんとなくわかりますね。あれ、固めですもんね、かなり。
そうですよね。うん。そう考えるとやっぱ、プルプルでもプルプルすぎず固めなプルプルがいいかな。
なるほど。
なんか太宰府天満宮に、
はい、
行く太宰府天満宮のその、はい、門をくぐる前の道になんか出店みたいのがいっぱい出てまして、
はいはい
はい、そこのお店の一角にその、はい、くず餅店があるんですけど、はい、夏になるとくず餅、あ、そのくず粉を入れたアイスバーが売るんですよ。
はい、
くず粉入ってると溶けても、なんていうかな、ボタボタ落ちないんですよね。
はい、
でなんかもってりしたアイスみたいな感じになるんですけど、
はいはいは
い、いやそれがめちゃくちゃ美味しくてですね。
お
いや、
なんと、
うん、そう、なんか、うん、アイスにさえももちもち感を求めてしまうっていう。
アイスでもちもちいったらもう私はもう雪見大福一択ですね。
あ、雪見大福も美味しいですね。
もう雪見大福一択ですね、もう。もちもちアイスだったら。
あ、確かに雪見大福、もう周りのもちが最強ですもんね。
そうそうそうそう。で割と中のアイスもそんなにガリガリくんじゃないけど硬くないじゃないですか。
はい、ですね、ですね。
あ、もちもちの周りのもちもちと感とあれでやっぱり雪見大福一択ですね。プルンプルン系のアイス
買って食べます。
あ、たまに買って食べますよ、雪見大福は。
あ、そうですか。そのもちもち系がいいって今話してたけど、はい、私多分雪見大福多分20年ぐらい食べてないです、
本当に。
はい、
食べましょうよ、美味しいっすよ。
そうですね、なんか雪見大福って言ったらなんかどうしても冬に食べるっていうイメージがあって、
あ、そういうイメージは確かにあるけど、別に夏食べたら、アイスなんだから夏食べてもいいじゃないですか。
そうですよね、全然いいですよね。
なんかそれってね、確かに入院時間はすごい冬に食べるものみたいな、
うんうんうん、
なイメージあるんだけど、
うん、 そうですね。
別に冬にこだわるアイスなんだから堂々と、ね、先生堂々と夏食べればいいと思いますけれども
確かに確かにそうですね。いや考えたことなかったな。そういえばなんか雪見大福ってなんかこたつで食べるってイメージしかなくて、
うん、
うん、なんか夏エアコンの前で食べるってイメージがなんか、はい、なかったんですよね、はい、まあ、確かにそうですよね。アイスだからむしろ夏っておかしくないですよね。なんで勝手に冬って思ってたんだろう。
アイスクリームですからあれもね、雪見大福。
そうそうですよね、そうですよね。なんかあの、もうちょっと話が変わるんですけど、あのもちきちさんっていうあの、うん、とおせんべい屋さん分かります？
あ、いや分かんないです、聞いたことない
です。あ、なんか福岡とかあの九州の方のなんか、はい、あの有名なおせんべい屋さんなんですけど、はい、まあ、多分全国区で結構なんかデパートだったり、はい、まあ、普通の店舗だったりもあるお店なんですけど、はいはい、そこで売ってるせんべい屋で売ってるアイスがありまして、
はい、
そのアイス、あのなんか多分もち粉が入ってるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
軽く、はい、で食べるとアイスがなんか、うん、もってりしてるんですよまたアイスだけど
せんべい屋さんのアイスだけどもっちりしてる。あ、もち粉だから、はい、なるほど、
はい、餅が多分ちょっと入ってるんですよね。でなんていうのかな、でも本当にリアル餅が入ってるんじゃなくて、あのなんていうのかな、原材料としてもち粉が多分使われてるから、
はいはいはい
はい、餅、ああこれ入って餅入ってるねっていうその雪見大福的な餅感は全くなくてですね、なんですけどめちゃくちゃ濃厚な抹茶アイスだったり、うん、うん、とほうじ茶アイスもあったっけな、うん、まあ2個ぐらいしかないんですけど、うん、いやもうねそれはもう今年の夏ぜひおすすめしたい。
そうですか、
はい、
それってカップアイスみたいなやつですか？
あ、いや棒アイスですね。
棒アイスみたいなやつね。
はい、
もう
ガリガリ君的な感じの棒アイスで、うん、でもついてるものはハーゲンダッツぐらい濃厚な、
ほう、
ま、抹茶アイスなんですよ。
はいはいはい。え、でもそれ九州だとなかなかこっちで関東圏じゃ手に入らないよね。
あんと関東圏だと、うん、桜木町にお店あったっけな。
あるんだ。
はいはい、結構あります、はいはい、あの日本各地に、
はいはいはい、
もち吉さんは、
もち吉、
はい、
あ、
なので、あ、もしかしたらデパートとかに入ってるもち吉さんだとせんべいしか売ってないかもしれないけど、
うん、
のちゃんとなんていうのかな、店舗型になってるっていうのかな、はい、駐車場あたりとかする感じの店舗型になってるところでしたら必ず置いてると思うんで、
はい、
あの、はい、
なるほど、
うん、
猫の尻尾、
それからいっぱい来ないってみたいと思います。ジャス31日加藤さんから、プレモルの香るエール秋の風情を見ました。シーズンごとに出ますが秋のシリーズが一番好みな気がしますということでツイッターに写真をいただきました。秋の風情プレモルですね、はい、私まだこれは今年は述べてないですね、まあ、シーズンごとに出るということですけどね、はい、うん、このシーズンが一番お好きだというふうに加藤さんはおっしゃってますね、はい、好みだと、はい、ありがとうございます。そして丸山さんが、本日の一杯、本日の一杯は発売日に購入してたものの冷蔵庫の肥やしにしていたプレモルサファイアホップの恵みは普通のコールエールに比べると味が薄い、軽く飲みたければこれもありかと、ということで同じくツイッターに写真いただきましたが、カオルエールのサファイアホップのメモってやつですね。普通のカオルエールよりは少しあれですかね、軽めということで、こちらの方が飲みやすいということなんでしょうかね。ホップの種類が違うだけでやっぱり随分味が違うんですね、はい、ありがとうございます。はい、そして9月他に、あやほわとただのポッドキャストリスナーさんが、おろよいのゆずと発作、かっこ写真の詩と、アセロラサワーが美味しい。そして、朝は、木桜のビールを飲みます。いしし、という 嬉しそうな言葉がありますね。お呼ばれと猫の尻尾のハッシュタグでツイッターに写真いただきましたが、ほろ酔い、アセロラさんも美味しいということですね。ゆずと発作、はい、ありがとうございます。で、あとは木桜を飲まれるということなんですね。何種類か木桜出してるんですね。ブロンドエール、ゴールドエール、ブラウンエール、ペールエール、4種類出てると。木桜というとね、本当に日本酒メーカーですけどね。日本酒メーカーが出したビールということで、これはぜひ感想をお聞かせください。はい、ありがとうございます。そして、加藤さんから、XYG の比較を、やはり、プランテーションの方が風味がしっかりあります。個人的にカクテルのベースの風味はしっかり出したいので、プランテーションですが、優しく仕上げるのはアップルトンするので、ケースバイケースですね、と。に、ツイッターに対応して、XYG、ラブベースのカクテルですよね。カントローとレモンジュースということで、まあ、いろんな組み合わせあるということですけれども、まあ、XYG、基本は、ラム酒とカントローとレモンジュースとカクテルで、まあ、最後のカクテルは XYG ですからね。最後のカクテル。これ以上ない、これより後がないというカクテルということですよね。究極のカクテル。プランテーションの方がしっかり味がしているんですね。アプルトン。これね、この二つのプランテーションのアプルトン、私ラム酒としては飲んだことないんですよね。飲んでみたいな。はい。ありがとうございます。はい。そして、9月5日、加藤さんから、コーガルのドライジンでジントニックを作ってみました。柔らかくて甘みもあるので、何も入れずにシンプルに作ってみました。スタンダードも美味しいんですが、やはり良いのは良いです。一杯で満足できる味な気がしますと。コーガルのドライジン。コーガルのジンで作ったってことですか。これ一回飲んだことはちょっと覚えてないな。一回飲んだことあるかな、なんか。見覚えのあるボトルなんですが、はい。なるほど。ジントニックで飲まれたと。スタンダードも美味しいですが、やはり良いものは良いです。ということですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ご視聴いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ、シャープ猫の尻尾と、ヒットマークキャッツするポッドキャストにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。早くはとただのポッドキャストリスナーさんから、その丸4ということで、猫の尻尾といくつかのハッシュタグで聞いていただいてます。ありがとうございます。それから9月10日、アポロさんから、令和3年9月8日、ポッドキャストの拝聴報告です。2ということで、いくつかのハッシュタグの、とともに、猫の尻尾のハッシュタグ423回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いやなんかね、アヨホーさんとアポロさん、なんか割と似たような感じの、ハッシュタグが並んでますが、もうなんか私も聞いたことないハッシュタグの、ポッドキャストが、だんだん増えてきました。なんかね、サボらずにたくさん聞かなきゃねと思いながら、なかなか新しいポッドキャストが聞けてないのが悔しいです。はい。ということで、お二方ありがとうございました。今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい。ちょっとオープニングでも喋りましたが、とある事情で、まあ、先週から今週にかけてバタついてましたけれども、まあ、その影響もあったら、ちょっと喉の調子がいまいち悪くてですね、ガラガラ声というか、まだなんか、いがらっぽい声になって、ちょっと聞きづらいかなと思いますが、ご了承ください。 まあ、それも2、3日で多分治るんじゃないかというようなことは聞いているので、まあ、来週にはまともな収録ができるんじゃないかなと思ってます。いやもうなんかね、ここ1、2週間バッタバッタで、ちょっと精神的にもいろいろ落ち着かない日々が続いてたんですけれども、ちょっとまあ、さっきも言ったように一段落しそうなので、来週からまた気分一新頑張りたいと思います。はい。では、行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsutailpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://catstailpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。